こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。工藤会事件は、元新聞記者の村山春が、福岡県北九州市を拠点とした特定危険指定暴力団工藤会に対する警察検察の大規模捜査と公判を追ったの。フィクションである。単に暴力団の犯罪を列挙するのではなく、市民への襲撃や発砲が続いた地域で、捜査機関がいかに組織犯罪の中枢へ迫ったのかを主題に置く中心となるのは、末端から上位者へ積み上げる従来型の捜査だけに頼らず、組織のトップを早期に拘束して供述と証拠の構造を組み替える頂上作戦である。著者は、警察と検察の協力が当然ではなかった背景、捜査員検事が負った危険と葛藤、法廷で争われた首脳部の関与までを扱う暴力団対策の記録であると同時に、巨大組織の規律、国家機関同士の連携、間接証拠による立証を考えるための取材ルポルタージュでもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市民への暴力が頂上作戦を必要にした背景。本書の出発点は、工藤会による一般市民をも対象にした暴力が北九州の生活と経済活動に深刻な萎縮をもたらしていたという現実である。クラブ襲撃、建設関係事務所への発砲、見せしめとされる殺害など、暴力が内部抗争に限定されない場合、被害は直接の標的だけにとどまらん。近隣住民、取引先、捜査関係者の家族までが危険を予期し、自ら発言や通報を控える環境が生まれる。こうした恐怖は、組織が個別の犯罪で利益を得る以上に、地域全体を従わせる統治手段として機能する。本書はこの状況を単なる治安悪化として処理せず、なぜ通常の事件ごとの捜査では十分な打開が難しかったかを示す。末端の実行役は組織の命令系統を語らず、証人も報復を恐れうるため、首脳部の責任に届く証拠を集めにくいからである。そこで当局は、個別事件の解決と組織の威圧構造の解体を同時に目指す必要に迫られた。頂上作戦は劇的な逮捕術ではなく、市民が恐怖を理由に沈黙しなくて良い状態を回復するための組織犯罪対策として位置づけられている。次に、末端からではなく首脳部を先に狙う捜査戦略の転換。本書が描く最大の特徴は、従来の下からの突き上げだけではなく、野村ガツル総裁と田亀文雄会長という2トップの逮捕を先行させる戦略である。通常、組織犯罪の捜査では、実行犯や周辺者の事件を積み重ね、上層部への命令共謀を立証する。しかし、鉄の規律を持つ組織では、会社が上層部に不利な供述をすること自体が極めて難しい。本書でいう頂上作戦は、この閉鎖性を前提に、組織の求心力と威圧の源泉である首脳部を先に拘束し、組員の沈黙を支える条件を変えようとする試みだったと理解できる。もっともトップを逮捕すれば、直ちに事件が解決するわけではない。捜査側には、個々の未解決事件を再検討し、供述の変化を客観証拠と照合し、トップの関与を示す証拠構造を設計する作業が残る。本書は、華々しい作戦名の背後にある失敗調整、長期的な準備にも目を向ける。組織の中枢を狙うことの意義と権限行使を結果だけで正当化してはならない難しさの両方を読み取れる点に、この記録の価値がある。さらに、警察と検察の共同を支えた調整と現場の負担、工藤会への対応は警察だけ、あるいは検察だけで完結する仕事ではない。本書は、警察庁、福岡県警、検察庁を含む捜査機関が連携し、全国から人員を集めて大規模な体制を組んだ過程を扱う。同時に、警察と検察の関係には過去の経緯や組織文化の違いがあり、共同は自動的に成立するものではなかったことも示される。警察は危険のある現場で情報を収集し、被害者関係者を見守りながら捜査を進める。検察は裁判で耐えうる形に証拠を吟味し、供述の任意性、信用性や法的公正を検討する。この役割分担が噛み合わなければ、強い捜査意思があっても、公判での立証には結びつかない。さらに、暴力団捜査では、担当者本人だけでなく、家族に危険が及ぶ懸念が現実的であり、個人の覚悟を称賛するだけでは不十分である。本書は、現場の胆力を描きつつ、組織として人員、情報、防護、意思決定を支える必要を浮かび上がらせる。国家機関対犯罪組織という単純な対立図式ではなく、複数の公的組織が不信や摩擦を超えて共通の目的を形成する条件を検討できる。血の地下とみかじめ料が生む組織支配の構造。本書では、工藤会の問題を凶悪事件だけでなく、血の手と呼ばれる強い規律とみかじめ料を含む資金威圧の仕組みとして捉える視点が重要である。組織犯罪集団にとって、暴力は衝動的な行為であるだけでなく、命令への服従を確保し、外部に逆らうコストを知らせる装置になりうる。事業者が金銭を支払うのは、提供されたサービスへの対価というより、被害を避けるための選択に追い込まれるからである。 そのため被害申告や証言が困難になり、組織は犯罪収益と沈黙を相互に補強できる。本書がみかじめビジネスの実態に章を湧くことは、トップ摘発の意味を理解する上で欠かせない。首脳部の責任を問うことは、象徴的な人物を処罰することにとどまらず、命令集金報復への恐怖で支えられた組織運営を機能不全にすることを意味するからだ。一方、摘発後も事業者の安全確保、離脱者への対応、地域が再び沈黙しない環境づくりが課題となる。本書は、暴力団排除を一回的な作戦の成功ではなく、地域社会の選択肢を回復する継続的な課題として読む視点を与える。最後に、首脳部の共謀をめぐる法廷闘争と間接証拠の重み、トップが実行行為の現場にいない組織犯罪では、誰が何を指示したかを直接示す証拠が残らないことが多い。本書の後半部分は、工藤会、首脳部の事件への関与を組織の性格、過去の行動、命令系統、関係者の供述などからどのように立証し、弁護側がいかに争ったかを扱う。ここで問われるのは、組織のトップだから責任があるという印象論ではない。個別の間接事実を組み合わせたとき、首脳部の共謀を合理的疑いなく認定できるかという、刑事裁判の厳しい問題である。例えば警察への報復は取り締まりを強めるため首脳部に利益がない。家に命令はないはずだという反論に対しては、強い統制を持つ組織で存続に関わる重大行為が無断で実行されるのかという逆方向の評価も成り立つ。本書はこのような推論の対立を通じ、組織犯罪の責任追及が法廷でどれほど慎重な検証を要するかを示す。読者は有罪無罪という結論だけでなく、直接証拠の乏しい事件で裁判所が何を根拠に事実を認定するのか、また推認の射程をどう考えるべきかという法的論点に触れられる。結論として本書は、暴力団事件に関心がある読者だけでなく、刑事司法、警察、検察の組織運営、地域の安全保障を具体的に考えたい人に適している。とりわけ重大事件の解決を有能な捜査官の活躍だけで理解したくない読者には有益である。大規模捜査には危険な現場での情報収集、機関間の調整、証人や関係者への配慮、供述を客観証拠で支える検証、長期公判に耐える立証が必要であることを理解できるからだ。また首脳部の責任を追及する際の間接証拠と推認の問題は、組織犯罪一般を考える上でも示唆的である。同種の暴力団ルポには事件の残虐性や裏社会の人物像を前面に出す作品も多い。これに対し、工藤会事件の採択点は非公開の捜査資料や関係者への取材を基盤に、警察、検察、工藤会という複数の組織の力学を並行して描こうとするところにある。捜査側を無条件に英雄化するのでなく、過去の摩擦、作戦上の困難、法廷での反論も視野に入れる。そのため北九州で起きた一連の事件の記録としてだけでなく、暴力的な組織支配に法治国家がいかに対抗し、その際にどのような手続的緊張を抱えるのかを考察するノンフィクションとして読む価値がある。ご支援いただける場合は村山ハイス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。